それでは聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は列王記第2、23章24節から25節になります。旧約聖書の697ページ旧約聖書の697ページ列王記第2、23章24節から25節をお読みいたします。さらにヨシアは霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも除き去った。こうして彼は祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行した。ヨシアのようにモーセのすべての律法に従って心のすべて、魂のすべて、力のすべてをもって主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のような者は一人も起こらなかった。この箇所からどんな基準を持って歩んでいますかと題して、イー先生にメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、神様の御言葉が私たちの基準になり、その御言葉に従う私たちになるように祈ります。今日の説教の主題はどんな基準を持って歩んでいますかです。私たちは今までたくさんの選択をして歩んできました。また今日も選択をしたことがあると思います。今日教会に行くときにどんな服を着るのか、そのような選択から、朝ごはんは何を食べるのか、今日教会終わって家に帰って何を食べるのか、いろいろな選択をして歩んでいます。また重要な選択、どんな人と結婚するか、そのくらいのたくさんの選択もしています。そのような選択の時に、私たちはどんな基準を持ってそれを選んだらよいのでしょうか。皆さんは今まで何を選択する時にどんな基準を持ってそれを選びましたか。私たちそれぞれいろいろな基準を持って選択していると思います。今日はその基準によって考えてみたいと思います。まず列王記第22章1節を読んでみたいと思います。列王記第22章1節を、694ページ22章1節を一緒に読んでみましょう。
ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエリナという、おつかて出身のアダヤの娘であった。
今日はユダヤの王ヨシアについて考えてみたいと思います。ヨシアは8歳の時にイスラエルの王になりました。そして31年間エルサレムを治めました。彼は南ユダがバビロニアによって滅ぼされる約30年前に治めた王であります。本当にイスラエルの最後の時に務めた王です。この彼は31年間どのようにエルサレムを治めたのでしょうか。今度は歴代史第2、34章を読んでみたいと思います。歴代史第2、34章3節です。旧約聖書歴代史第2、34章3節、808ページにあります。旧約聖書808ページにある歴代史第2、34章3節を一緒に読んでみましょう。
彼の治世の第8年、まだ若い頃に彼は祖ダビデの神を求めることを始め、第12年にユダとエルサレムを清めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像、および鋳造を除き始めた。
歴代史でヨシアの王のまた追加の記録が書かれています。彼が8歳の時に王になりました。そしてまだ若い頃に彼の父祖ダビデの神を求めることを始めたと書いています。それが彼の8年目、つまり16歳の時に起こったことです。そして16歳、今の時代によればもう中高生の時から神様を求め始めました。そして彼の治世12年目、20歳になった時にユダとエルサレムを清めました。それを6年間続きました。彼が王になった18年目、26歳になった時にそれを終えるまで6年間ユダとエルサレムにある空城を取り除きました。また本文のところに戻りましょう。列王記第2、22章5節です。列王記第2、22章5節、694ページ、694ページ、列王記第2、22章5節、694ページです。22章5節を一緒に読んでみましょう。
彼らが主の宮で工事をしている監督者たちにそれを手渡すようにせよ。そして監督者たちは神殿の破損の修理をするために主の宮で工事をしている者たちにそれを渡すようにせよ。
ヨシアは約6年間ユダとエルサレムの空城を取り除きました。そのように取り除いたということは、すでにエルサレム全体に空城礼拝が蔓延していることです。そして神殿もちゃんと管理ができていなかったことでした。それでいろいろな破損されたところを修理をするようになりました。そのように修理をしているときに起こったことです。22章8節を読んでみましょう。22章8節です。
その時大祭司ヒルキアは初期シャファンに主の宮で律法の書を見つけましたと言った。そしてヒルキアがその書物をシャファンに渡したので彼はそれを読んだ。
神殿を修理するときに神殿の中で律法の書を見つけました。今まではちゃんと神殿の管理ができていなかったので、律法の書が神殿の中にあることも知らなかったんです。でもこのように修理しながら、また文書を片付けながら律法の書を見つけました。それでそれを王に報告しました。ヨシアの王はその律法の書を聞いて、今まで6年間ユダとエルサレムを清めたんですけど、それをもっと加えて本格的に進めました。23章2節から3節を読んでみましょう。
王はユダのすべての人々、エルサレムのすべての住民、祭司と預言者および下の者から上の者まで、すべての民と共に主の宮に登り、主の宮で見つかった契約書のすべてを彼に読み聞かせた。それから主は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし命を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。
まずヨシア王はイスラエルの人々全体を集めました。祭司たち、預言者たち、たくさんの人々を集めて彼らに神様の律法の書を聞かせました。そして王は神様の御元で契約を結びました。私たちはこれからこの御言葉に従うことを契約を結び、また宣言しました。それを聞いた民も全部、私たちも一緒に歩みますと決断を出しました。それで本格的な改革運動が始めました。ヨシアはその時に何をしたのでしょうか。まず神殿をどのようにしたのか読んでみましょう。23章4節を読んでみましょう。
王は大祭司ヒルキアと次席祭司たち及び入り口を守る者たちに命じて、バールや柱や天の晩鐘のために作られた祭をことごとく主の神殿から運び出し、エルサレムの郊外 チデロンの野でそれらを焼き、その灰をベテルへ持って行った。
王はまずエルサレムの神殿にあった偶像のために作られた祭具を取り除きました。そのような祭具はバールのために、他の神々のために作られたものでありました。神様に礼拝を捧げ、神様に出会う場所にバールやアシェラや天皇万丈のために作られた祭具があったということです。今までそのような偶像のためにあった祭具が神殿にあったんですけど、誰もそれを取り除く心はなかったということです。列王記第23章6節から7節、6節から7節を読んでみましょう。
彼はまたアシェラ像を主の宮からエルサレム郊外のキデロンの谷に運び出し、それをキデロンの谷で焼いた。それを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地にまき散らした。さらに主の宮の中にあった神殿岩礁の家を打ち壊した。そこでは女たちがアシェラ像のために覆いを織っていた。
ヨシア王はまずアシェラ像を主の宮から取り除きまり、神様に礼拝を捧げるそのところにアシェラ像が建てていました。でもみんなそれを見ながらそれを置いといていました。誰もそれを取り除く決断を持つことができませんでした。神様に出会う、神様が臨在するそのところにこんなことが起こっていました。このアシェラ像はいつ神殿に建てられたのでしょうか。21章7節を読んでみましょう。列王記第2、21章7節、693ページ、693ページ、21章7節を一緒に、21章7節を一緒に読んでみましょう。
彼がまた自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私はイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。
このアシェラ城はこのヨシアのおじさんであるマナセの時代に建てられたものです。マナセが治世するときにアシェラ城を作って神殿に安置しました。その神殿はどんなところでしょうか。神様おっしゃいました。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置くと、そのように約束したところに神様ではないアセラ像を置いといたということです。ヨシア王はこのアセラ像を取り除きました。約50年間あったそのアセラ像を取り除きました。そしてその次に主の宮の中にあった壇上、この神殿壇上の家を打ち壊しました。この神殿壇上というところは、偶像礼拝を捧げるときに性的なことをするところでした。神様の神殿の中でこんな罪深いことが起こっていました。霊的に堕落していたイスラエル人々は、それに対して誰も問題意識を持ってなく、誰も言えなかったということです。もう完全に堕落している時代でした。列王記第23章12節を読んでみましょう。23章12節、696ページ、23章12節を一緒に読んでみましょう。
王は、ユダの王たちがアースの屋上の部屋に作った祭壇と、マナセが主の宮の2つの庭に作った祭壇をそこから外して打ち壊し砕いた。そしてその灰をキデロンの谷に投げ捨てた。
ヨアスの時代から約100年前にアハズという王がいました。そして彼は屋上の部屋を備えたんですけど、その次からユダの王たち、一人だけではなくユダの王たちが次々そこに偶像のために祭壇を作りました。 アージが作った屋上の部屋の中には空上のための祭壇がいっぱいでありました。そしてヨアスのおじさんマナセはまた主の宮に二つの宮に祭壇を空上のための祭壇を作りました。神様の名を置くとおっしゃったこの神殿の中に空上のための祭壇また像がたくさんありました。神様が嫌われる罪を次々起こっていました。23章11節を読んでみましょう。23章11節です。
それからユダの王たちが太陽に献納した馬を主の宮の入り口前庭にあるガンガンエパンメレクの部屋のそばから取り除き太陽の車を火で焼いた。
ヨシア王はまず神殿の中にある空城を全部取り除いて砕きました。その次は神殿の周りを清めました。主の宮に行く道のその道に太陽の神々に拝む牛がありました。そのように生贄を備えている場所を打ち砕きました。太陽のために備えた車も火で焼いたんです。エルサレムの神殿の中にもそれほど空城があったのことであれば、その周りにどれほどたくさんの空城があったことでしょうか。ヨシア王は神殿その次にその周りを清めました。23章13節を読んでみましょう。23章13節です。
王はエルサレムの東、破壊の山の南にあった高きところを汚れたものとした。これはイスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべき女神アシュタロテ、モアブの忌むべき神ケモシュ、アンモン人の忌むきらうべきミルコムのために築いたものであった。
エルサレム神殿がある手前の山のところに何があったのでしょうか。高きところがありました。どんなところでしたか。神様ではなくアシュタロテ、またケモシュ、またミルコムのために建てられた祭壇がある空城礼拝を捧げるところが神殿の手前にあったということです。いつから建てられたのでしょうか。ソロモンの時代から建てられました。何百年間それが続いてそこにありました。誰もそれを取り除くことができなかったことです。23章5節を読んでみましょう。23章5節です。
彼はまた偶像に仕える祭司たちを取り除いた。ユダの王たちが任命してユダの町々やエルサレム周辺の高きところで犠牲を備えていた祭司たちである。バールや太陽や月や星座や天の万象に犠牲を備える者たちも取り除いた。
ヨシア王は以前ユダヤの王たち、一人ではなくたくさんのユダの王たちが任命した祭司たちを取り除きました。ユダヤの王たちはなぜこのような祭司たちを任命したのでしょうか。地域ごとに高きところを建ててそこで民を教えて空城礼拝を捧げるように導く、そのような祭司たちを取り除いたということです。神様ではないバールや太陽や月や星、天の万象のに犠牲を捧げる、そのような祭司たちを王様が任命して、民たちは全部それに従ったということです。そのような祭司たちをヨシアは取り除きました。神殿、そして周り、また祭司たちを取り除いて、もっと広いところまでこのように改革しました。23章15節を読んでみましょう。23章15節です。
イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラブアムが作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも打ち壊し、さらに高きところを焼いて粉々に砕いて灰にし、アシェラ像も焼いた。
ヨシアの改革は南ユダで止まることではありませんでした。南ユダを改革したヨシアは今度は北イスラエルも改革しました。イスラエルはそのソロモンの後で 南ユダと北イスラエルに分けられました。その時にヤロボアムは北イスラエルに祭壇を尽くしたんです。その祭壇をヨシアが取り除き砕いたということです。23章19節も読んでみましょう。19節です。
シオン、イスラエルの王たちが作って主の光を引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮もすべて取り除き、彼がベテルでしたのと全く同じことをそれらに対しても行った。
ヨシアの王は北イスラエルの王たちが作った高きところを取り除きました。神様はこのような高きところで偶像礼を捧げたので、それを砕きなさいと、その罪から離れなさいと次々預言者を送っておっしゃったんですけど、人々は王たちは聞かなかったんです。逆に高きところをますます増やしました。町ごとに偶像に捧げる祭壇が増えていました。そのような祭壇をヨシア王は南ユダまた北イスラエルの中で取り除いたということです。ヨシアは神様の御言葉に従ってこのように偶像を取り除きました。23章21節から22節を読んでみましょう。21節から22節です。
王は民全体に次のように命じた。この契約の書に記されている通り、あなた方の神主に杉越の生贄を捧げよ。実に裁き司たちがイスラエルを裁いた時代以来、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にもこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。
このように神殿の中の空城を取り除き、南ユダ北イスラエルの高きところを砕いた王は、その次に神様の御言葉に従って杉越の祭りを守りました。神様の御言葉に記された通りに御言葉を守り、杉越の祭りを守って神様を記憶して記念して礼拝を捧げました。このような姿は裁き司が勤めている時期から今までそのように御言葉に従ったことがなかった姿でした。もちろんヨシアの前にヒゼキヤという王は杉越の祭りを守りましたけど、ヨシアの時代はもっと徹底的に御言葉に従ってその祭りを守りました。このようにヨシアはユダと北イスラエルの中で神様が忌み嫌われる偶像を全部取り除いて御言葉に従って杉越の祭りを守りました。それではなぜヨシアはこのように徹底的に改革をしたのでしょうか。23章24節を読んでみましょう。23章24節です。
さらにヨシアは霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも除き去った。こうして彼は祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行した。
ヨシアはなぜこのように徹底的に改革をしたのでしょうか。ヨシアの目的は何であったのでしょうか。それは主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行することでした。彼が神殿の中にあった偶像、エルサレムの周りにあった高きところ、それぞれの神々の像を取り除いて砕いた理由はただ一つ、神様の御言葉を実行することでした。彼の目的は神様の御言葉を成し遂げることでした。彼は自分の個人的な何かの目的、自分を高ぶるために、また国を強くするために、人々から認められるためにこのようにしたことではありません。ただ一つ、神様の御言葉を実行するためにこのように徹底的にしたことです。でも皆さん、神様の御言葉に従うことは簡単なことであったのでしょうか。聖書の中で南ユダまた北イスラエルのたくさんの王たちが神様から離れて罪を犯し偶像礼拝を捧げた記録があります。またその中である王たちは神様に従って 空城を取り除いた王たちもいます。でもそのような王たちの中でも高きところを取り除くことはできなかったんです。列王記第2十二章二節から三節を読んでみましょう。列王記第2十二章二節から三節を読んでみましょう。673ページ十二章二節から三節を一緒に読んでみましょう。
ヨアッシュは祭司ヤホヤダが彼を教えた間、いつも主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かれなかった。民はなおその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。
十二章でヨアシュという他の王の名前が書いています。彼は祭司の教えに従って主の目の前で歩みました。それでも彼にとってもできなかったことがありました。それは高きところを砕く、取り除くことでした。イスラエル人々が高きところでさまざまな神々に礼拝を捧げていました。それを止めることができなかったことです。ただ王たちの中でヒゼキヤとヨシアの王だけが高きところを取り除くことができました。それではなぜ他の王たちは高きところを取り除くことができなかったのでしょうか。この高きところは当然他の神々に拝む場所であることを王たちも知っていたのに、それを取り除くことができなかった理由は何でしょうか。いろいろな理由があると思います。まず一番目の理由です。高きところは最初は礼拝のところとして使われた時があったからです。列王記第一三章二節から四節を読んでみましょう。列王記第一三章二節から四節です。597ページです。597ページ列王記第一三章二節から四節。列王記第一三章二節から四節を一緒に読んでみましょう。
当時はまだ主の皆のために家が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいた。ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げようとギブオンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上で千匹の全焼の捧げ物を捧げた。
神殿がまだ建てられていない時に人々は高きところで礼拝を捧げました。それはソロモンも同じでした。三章に書いているようにソロモンは主を愛した人です。父ダビデの掟に歩んでいた人です。そしてそのソロモンは千匹の全焼の生贄を捧げました。それを高きところでやりました。このように神殿が建てられる前に高きところで礼拝を捧げた時期がありました。問題は神殿が建てた後にもそのような習慣が残っていました。神殿に行って神様に礼拝を捧げるのではなく、自分なりの何かの理由によって高きところで礼拝を捧げました。そしてそのうちで偶像礼拝がますます広がっていました。それで人々の中では、いや以前サムエルはまたソロモンは高きところで礼拝を捧げたことがあるから、私たちも今も神殿が建てられた後でもこの高きところで礼拝を捧げますと言っていることでした。2番目に高きところを取り除くことが難しかった理由は、長く維持されたからです。神殿がない時代から神殿が建てられた後にもそれが文化になり習慣になっていました。今まで何百年間そこで神様に礼拝を捧げ、また他の神々を拝んだことがあったので、文化的に習慣的に取り除くことは難しくなった。そして当然だと思われていたから取り除くことが難しかったんです。3番目に高きところを取り除くことが難しかった理由は、そこで他の神々を拝んだからです。 ユダのそれぞれの町の中で高きところが建てられました。そこでさまざまな神々に拝み、太陽、月、星を拝むことが行っていました。このような空上礼拝の目的は自分自身が祝福されることを求めることでした。祝福を求めるために豊かな神々を拝んだり、雨の神々を拝んだり、出産の神々を拝んだりすることをしました。そしてもしそれを中止したら、何かの災いが起こったら、王様に対して、いや、私たち今までこの豊かさの神々を拝んでいたのに、あなたが中止されて今年はこんなにめちゃくちゃな状況になったと非難されるので、誰もそのようなことを簡単に止めることができなかったんです。特に高きところはその地域の中心部でありました。町の中心部でみんながそこに集まって祭りを行っていました。そのようなところを砕くことは当然町の人々から反対されることでした。特に空上礼拝が罪だと思っていない時代で、そのようなところを砕くことは難しいことでした。このようにさまざまな理由として高きところを取り除くことは難しかったんです。ただヒゼキヤ、ヨシア王が高きところを砕きました。それではヒゼキヤとヨシアはどのようにしてこんなにみんなが大事に考えている高きところさえ取り除くことができたのでしょうか。すでに文化になって、歴史になって、習慣になっているこの高きところをどうやって取り除くことができたのでしょうか。列王記第2、22章2節を読んでみましょう。列王記第2、22章2節、694ページ、22章2節を一緒に読んでみましょう。
彼は主の目にかなうことを行い、そう、ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。
ヨシアの特徴、31年間の治世の特徴は何であるのでしょうか。彼は右にも左にもそれなかったということです。彼の基準はただ一つ、神様の御言葉でありました。高きどころがイスラエルの文化であり、歴史であり、習慣になっていたとしても、それが神様の御言葉から離れていることであれば取り除くことでありました。それがソロモンという偉大な、歴史の中で一番偉大な知恵がある王が建てた空上礼拝の高きどころであったとしても、それが今までユダヤの王たちが建てたところであったとしても、何百年間続いてあったところであったとしても、それが御言葉にとって離れていることであれば取り除くことでありました。ソロモンもサムエルもそのところで礼拝を捧げた歴史があったとしても、今この神様の御言葉によってそのような礼拝を捧げていない空上礼拝の場所であれば、今神様の御心から離れていることであれば、御言葉に従ってそれを取り除いたということです。それから起こる人々の反応、反発、また王様の危機、いろいろなことは当然ヨシアも要請されたと思います。もし国が全体的にこれから高きところを砕きますと言ったら、地域の人々からいろいろな反対、いや、王様、王様、何を言っていますか、このところは私たちに歴史としてどれほど重要なところであるのか知らないのか、ここは私たちの町の中心部です、ここで私たちは祭りを行っています、いろいろな反発は当然要請されたと思います。それでもヨシアの基準はただ一つ、御言葉でした。そこから右にも左にもそれなかったということです。人々の反応、言葉、自分の将来さえ優先ではなかったんです。ヨシアにとって第一の優先はただ一つ、神様の御言葉でした。2番目にヨシアがこのように高きところさえ砕くことができた理由は、御言葉に心を尽くしたからです。23章25節を読んでみましょう。列王記第に23章25節を、697ページ、23章25節を一緒に読んでみましょう。
ヨシアのようにモーセのすべての律法に従った魂のすべて、そのすべてをもって主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。
ヨシアは律法に従いました。どのようにでしょうか。魂を尽くし、心を尽くして、力を尽くして主の御言葉に従いました。それで聖書はこのように語られています。彼より前にも後にもそのようなものは一人も起こらなかったと。それぐらいヨシアは神様の御言葉に全身を尽くしました。ヨシアにとって神様の御言葉は選択の基準であり、彼のとって一番優先順位でありました。何が自分に役に立つことであるのか、この御言葉に従った時に何が起こるのか、それは彼もよく知っていましたけど、それが基準ではありませんでした。ただ神様が何をおっしゃるのか、神様の御心がどこにあるのかが彼の唯一な基準でありました。3番目にヨシアがこのようにできたのは御言葉の前にへり下ったからです。22章19節を読んでみましょう。22章19節、695ページ、22章19節を一緒に読んでみましょう。
あなたは私がこの場所とその住民について、これは恐怖のもととなり罵りのもととなると告げたのを聞いた。その時あなたは心を痛めて主の前にへり下り、自分の衣を引き裂いて私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の言葉。
神様の御言葉が宣言される時にヨシアはどのように反応したのでしょうか。今まで起こしたイスラエルの全体の罪に対して神様の裁きが宣言されました。その御言葉を聞いた時に彼は心を痛めました。こんな罪を次々何百年か起こしている民全体の罪のことで心を痛めました。そして主の前にへり下り泣きました。こんな罪をどうやって私たちがしたのか、イジプトから救ってくださった神様の、約束の地に導いてくださった神様の身元で、そのような神様に出会う神殿になぜ神様ではなく他の神々の偶像を立てて、それが当然のように思って、町全体に高き所を立てて他の神々に拝んだのか、その罪を悔い改めました。自分の罪、民全体の罪、国の罪、歴史の罪を全部主の身元で悔い改めました。罪が現れるとき、人の中ではいろいろな反応があります。ある方は自分の罪を否定します。いや、私はそんなことはしていません。ある方は弁明します。私がそのようにする理由があったんです、それしかなかったとか言います。またある方は自分の罪を正当化します。ヨシアにとっても自分のこのような神様の裁きの前で自分を正当化する理由はたくさんありました。いや、神様ご存知ではありませんか、この高きところはソロモンの王が建てたものですよ、私はもう建ててないですよ。ソロモンはそこで礼拝を捧げたところです。何百年に過ぎて今は習慣になって癖になったのに、今さらそれを取り除くことは、いや無理ですよ。彼にとってもいろいろな理由正当化することはありました。しかしヨシアはそのようにしませんでした。自分がやったことではなかった歴史のすべての罪も心を痛めて主の身元で悔い改めました。罪と戦って痛めて高きところを取り除いたということです。愛する皆さん、ヨシアにとって神様の御言葉は基準でありました。ヨシアは神様の御言葉の前に徹底的に悔い改めて罪と戦いました。ヨシアが聞いた、読んだ神様の御言葉は 今私たちが持っている聖書と同じものです。逆に私たちはヨシアが持っている聖書よりもっと豊かな完成された66巻の聖書を持っています。毎週私たちはこの聖書66巻から御言葉を聞いて個人的に読んでいます。しかしながら私たちは今この御言葉の前にどのように反応しているのでしょうか。この御言葉の前に罪と徹底的に戦っているのでしょうか。この御言葉に従うために徹底的に戦っているのでしょうか。この御言葉は今私たちにどんな意味があるのでしょうか。神様の御言葉の前でいろいろな理由を立てているのでしょうか。いや神様ご存知じゃないですか。今私がどれほど忙しいのか知っているじゃないですか。神様今私たちの状況を知っているじゃないですか。仕方がないですよ。いやそれを知っているのに、いやもう以前と同じくはできないでしょう。そのような何らかの理由で自分を正当化して弁明しているのではないのでしょうか。同じ神様の御言葉の前でヨシアは徹底的に罪を悔い改めて従順のために戦いました。今の私たちには御言葉の前のそのような戦いがあるのでしょうか。もちろん御言葉に基準して歩むことは簡単なことではありません。そのように知ったら本当に社会的にいろいろな被害、損害、問題が起こる可能性もあります。それでも歩むのか、それを聖書が私たちに聞いていること、そんな損害があって、そんな被害があって、問題が起こったとしても、神様の御言葉を基準して歩むのか、どんな問題が起こったとしても、神様の御言葉を基準して従うのか、それを今の私たちに聖書は聞いています。神様、いや、そんなことは無理でしょう。適当に従います。いや、このぐらいだったら、もう一応増しているじゃないですか。もうこれでいいよと思うのではなく、御言葉の前に立つことです。神様がおっしゃるその前に私たちが立つことです。ヘブル人への手紙4章12節から13節を読んでみましょう。新約聖書ヘブル人への手紙4章12節から13節を読んでみましょう。441ページ新約聖書441ページ、ヘブル人への手紙4章12節13節441ページ、ヘブル人への手紙4章12節から13節441ページ、一緒に読んでみましょう。
神の言葉は生きていて力がある。諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。
愛する皆さん、神様の御言葉は今も生きています。ヨシア時代だけが生きていて、御言葉に差し貫いて従ったことではあります。今の私たちの時代でも神様の御言葉は生きていて力があります。私たちのすべての隠している心さえ刺すことができる力があります。この御言葉によって私たちのすべて隠した罪さえ現れる。私たちのすべての動機さえ現れることです。私たちはいつもきれいな言葉で自分の動機や目的を隠す時があります。でも神様の身元にはそれができないことです。そして決算の日が必ず来ます。神様の身元で裸がすべて現れることです。神様の御言葉に忠実に従った人と、形だけを持って歩んだ人と明らかになることです。 神様の御言葉に忠実に歩んだ人々に神様の永遠の命が与えられることです。愛する皆さん、神様の御言葉を基準して歩んでください。私たちの何かの状況や条件が基準になるのではなく、神様の御言葉が私たちの基準になることです。神様の御言葉を私たちの基準に立てて、徹底的に戦ってください。悩んでください。ひれ伏してください。御言葉の前に現れる私たちのすべての罪を主の御元で悔い改めて、御言葉と戦って、今の状況の中で適応して歩んでください。この御言葉に従う人に永遠の命があることです。愛する皆さん、ヨシアは御言葉の前に立ちました。今私たちはその時に聞いた御言葉を持っています。約3000年前に、2500年前に持っていた聖書を今の私たちも持っています。この御言葉の前に私たちは日々どのように反応しているのでしょうか。今この御言葉によって心が刺され、悔い改め、御言葉を基準して共に歩みましょう。私たちの唯一な選択の基準がただただ一つ、御言葉になるように、今週一週間もただ御言葉によって歩む私たちになるように祈ります。アミン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、ヨシアは神様の御言葉に従いました。右にも左にもそれなく、ただ神様の御言葉に従いました。彼は高きところを取り除きました。今まで何百年間あったところ、文化になり歴史になり習慣になったところを取り除きました。なぜでしたか。ただ一つ、神様の御言葉が基準になり優先であったからです。もちろんそのような行いに対して人々の反発、反応、当然要請されました。それでも御言葉が中心でありました。今の私たちもヨシアが読んだ御言葉を持っています。今の私たちはこの御言葉に対してどのように反応しているのでしょうか。愛する神様、私たちもヨシアが歩んだように、この御言葉を私たちの人生の基準として、御言葉によって歩む私たちになるように、ただ御言葉が私たちの人生の歩みの優先順位になるように、どんな時でもどんな条件の中でも御言葉によって選択し歩む、どんなに人々から認められたとしても、神様がノーと言われたらやめる、どんな時でも神様が行きなさいという時には行って、やめなさいという時にはやめる、そのような信仰を持つ私たち高松シオン教会になるように主を導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。